皆さんこんにちは。南フランスアーデッシュに在住の彩香です。この番組では元東京女子の私が南フランスの超田舎生活での日常を紹介している番組です。ベトナムのノマド生活から帰ってきて1週間が経ちました。私はフランスの南部にあるアーデッシュというところに普段は住んでいます。アーデッシュはですね、今冬のちょうど終わりくらいで、もうね3月の末なので、春の訪れを感じる気候ではあるんだけど、でまだ寒いですね。で日中はねだいたい10度から15度くらいですかね。まだまだ木は生い茂ってる木たちはもう真っ裸で、まだまだ冬の景色なんですけど、まあ、花もちょっと咲き出してて、春もすごく感じるなっていう、気候ですね、季節ですね。で私たちが帰ってきたのは、3月の25日ぐらいに、アーデッシュに帰ってきたんですけど、まあ、その帰ってきた翌朝はね、なんとね、雪で、朝窓開けたらびっくりしました。めちゃくちゃ積もってたわけじゃないんだけど、ちょっと屋根が白くなってるところがあったりして、まあ、とにかくこの時期に雪が降っていたのでめっちゃびっくりしました。まず今日はね、一つ目はホーチミンから、ベトナムホーチミンから帰って、ここに帰ってくるまでのね、帰路というかね、流れをね簡単に説明したいと思います。でまず私たち、ベトナムに、3ヶ月半ね、滞在してノマド生活っていうのをねしていました。まあ、簡単に説明すると、ただ暖かいところで冬の、こっちのフランスの冬を暖かいところで生活するっていう、仕事しながら生活するっていうのをしたくて、今回はベトナムのホーチミンに滞在してました。で今回は帰ってきて、いろんなことどう感じてるよっていうのの話ですね。まず、ホーチミンからね、パリ経由でパリで乗り換えてリヨンっていう風に帰ってきました。で、エルスフランスだったので、戦争のね影響は受けなかったんです。まあすごいラッキーなことなんですけど、まあ日本のニュースとかでも今すごくたくさん、戦争、イラン戦争のことで、中東の航空会社が止まってるみたいなことはすごく、ニュースでやってると思うんだけど、ね、私たちはたまたま、今回はねフランスの航空会社だったので全く影響を受けなくて本当にラッキーなことだったなと思います、ね、去年はカタール航空使ってたから、全く話が違ったことになってたと思うんだけど、本当たまたまですね。でなので何事もなく、もう戦争のこととかは感じないような感じで、空港は普通に日常というかね、何事もなくスムーズに帰ってこれました。ね、こうやって本当に無事に帰ってこれるっていうことがなんか当たり前のようなんだけど、でも本当はこれだけの何千キロっていうキロをさ、こうやって移動して何事もなく無事に家に帰ってこれるっていうのは本当にありがたいことですよね。はい、今一度自分でもそれをねちゃんと認識したいなって思います。まず、それから、実家、旦那さんの実家がリヨンにありまして、そこに、2日間ステイしました。 なぜかというと、もともとリヨン経由で、ホーチミンに行ったっていうのはあるんだけど、私たちペットでね鶏を飼ってまして、2羽飼ってるんだけど、今回はね、その鶏を実家のお母さんに預かってもらっていたんですね。で今回はちょっとこっちのその田舎の方で預かってくれる人がいなかったので、どうしても苦肉の策で、まあ、実家で預かってくれるっていうことになったので、連れてって準備をして、で出発しました。でなのでね、その鶏を、全部こう片付ける作業とかをやって、でそれも含めて2日間ステイしたんですね、実家に。でそれから、車で、私たちのここの田舎アーデッシュに帰ってきました。でそれが1週間くらい前ですね。で帰ってくるの本当にすごい楽しみで、もう田舎生活 もうないものねだりなんですけど、やっぱりずっとベトナム生活長くしてて本当にここに帰ってくるのすごく楽しみでした。で帰ってくるなりさ、まあその前にその車もね、そのリヨンからの実家からうちまではね3時間半から4時間くらいかかるんですよね。で車の中ももう鶏もカゴのケージに入れて車の中はもうパンパンな状態でね、スーツケースもあるし、なんかそれにも他にも何やいろいろあって持って帰ってくるものがたくさんあって、車は私たちの車はそんなに大きくないんだけど、もうだからパンパンでねやっと無事にうちの無事住集落に到着したしました。で帰ってくるなりさ、こう近所のおじちゃんたちに迎えられてさ、駐車場で世間話しながらなんかすごい帰ってきたなっていう感じがしました。で、ね、ベトナムにいる間も、何度か近所の人たちに協力してもらってね、自分たちの家を見てもらった、中を見てもらったりとかもしてたので、やっぱり近所の人たちとのこう交流というか仲がいいっていうことは本当にこういう時もすごい助かるなっていうふうに感じてます。でこの帰ってきて、1週間なんですけど、その間ねこう時差ボケを整えながら家の掃除をしたりとかね、荷物の片付けとかしてました。でよくもらう質問、聞かれる質問なんですけど、3ヶ月間ぐらい家開けてると家の中ってどうなるのみたいな話をよく聞かれるんだけど、去年もね同じようなことをしたので、その間開けてる間はね全然何もなく家はすごい綺麗でした。で今回ももう本当に何も全然その3ヶ月間とかを感じさせないぐらい綺麗で、なんか特に特筆してこれが汚かったみたいなことはなんか言えないくらい本当に綺麗な状態で家が残ってました。まあ、もちろんねちゃんとすごく、準備をしていってるので、もちろんねたまたまっていうことではないんですけど、はい、そうね、なので家は全部何事もなく無事に待っててくれました。でも、お庭はまあまあかな、まあ、ガーデニング誌のうちまずそもそもその大きい庭というかなんか土地があるんですけど、こう4段ぐらい段々畑になってる土地があるんですけど、そこのねお庭はね、うちでいつも働いてもらってるガーデニング師のおばちゃんに、お世話してもらってました。なんか、まあ、主にねやってもらったことっていうのは、木がいろんな木が種類がたくさん庭にあって、それを剪定してもらうってことですね。例えば、すんごい大きいイチジクの木があって、その木を切ってもらう。で、あとオリーブの木がうちにも7本くらいあるのかな。たくさん大きくはないんだけどあるので、それを切ってもらったりとか、ですね。あとはたくさんある、ローズ、バラの木をねちゃんと整えてもらったりとかしてました。で、時間が足りなかったみたいなので、落ち葉がすんごいあったんだけど、なんでかっていうと、やっぱりそのもちろん木が切って冬の間に落ち葉になる木の種類がうちにはたくさんあるから、落ちない木もあるんだけど、うちはね全部こうどんぐりの木とか、栗の木がたくさんあって、もう落ち葉がねすごいたくさんあって、それがねまだそのままなんですよね。だから片付け、なんていうの、掃除して燃やせなかったんだなっていうふうにのが分かって、今日ね旦那さんがちょっとだけね燃やしてます。すごい広大な土地にもう落ち葉が永遠と落ちてて、その上に栗が下に落ちて、こう栗の遺骸がチクチクしてるやつがたくさんあるんですよね。だからまあ田舎生活のあるあるなんですけど、その庭の手入れっていうのはやっぱり本当に一番労力と、時間がかかることですね。で、まあ、逆に掃除ができてなかったことで分かったこともあって、落ち葉って4ヶ月放置しとくと、こう対比して小さくなってたんですよね。だからその 落ちたばっかりの落ち葉だと全然か、そう、1枚の大きさが大きいんだけど、それも時間が経ってなんかこう小さくなってふにゃふにゃになってて、あ、燃え、もう一瞬で燃えそうな感じとかも分かって、まあそんな急いで燃やす必要もないのかなみたいなことをね思ったりとかねしました。で、そんな1週間で今ちょうど落ち着いた月曜日というところです。やっとこうやってパッドキャストもね収録してね、皆さんにこの南仏ライフを紹介できているところであります。で、やっぱりここにアーデシュに帰ってきて本当に前、まあ、去年もだったんですけど、うん、身に染みて感じることはやっぱりこの静けさですね。静けさを本当に噛みしめて過ごしてます。で、あとこのピュアエアーですね、この自然の山に囲まれたところのこのいい匂いの綺麗な空気で生活できるっていうのは本当に贅沢なことだなっていうふうに本当に感じてます。ね、あのホーチミンでの生活はすごい良かったですよ。あの暖かいし、暖かいというか暑かったし、35度、毎日ね。で、暖かいし、人も優しいし、ご飯美味しいし、もうそれだけで良かったですよね。だって寒い冬をうつうつと過ごすよりも絶対に私たちにとっては良かったチョイスだと思います。で、それでホーチミンのもう最後の1ヶ月間ぐらいはもうこっちに帰ってきたいなっていうのが私たち夫婦すごいあったんですよね。で、なんでかっていうと、もうベトナムはやっぱりすごいゴミが汚くて、普通の道端というか普段の生活の中でですね、で、こう街が汚いっていうのと、あとちょっと匂いが臭いっていうのはやっぱり最後の1ヶ月くらいはちょっと、ああもうほんと帰りたいなっていう感じでした。で、あとその今ここの生活の静けさが本当にかみしめてるっていうのは、私たちがいたホーチミンはやっぱ極端にうるさいシティなんですよね。だからこう何があって、普通の街で生活してて公共で大きなスピーカーで音楽かけてるのが普通とかね、なんかうちの川沿いの向かいのところに動物園があって、そこでこうアミューズメントパークみたいになってるんだけど、そこでマイクのこうエンターテイナーの音がめっちゃうるさいとかあの家でカラオケしてる人がいるとかね、なんか普通の生活でスマホをガンガンで SNS 見てる人が普通にたくさんいるとかそういう風にもうこう電子音がうるさいっていうのがもう日常の至る所にあって、心が休まるところがないみたいなとこで生活してたんですよね。いくらローカルな、めちゃめちゃローカルなエリアで生活してたんですけど、それでもやっぱりホーチミンにいる限りはうるさいところからはもう避けられないんだなっていう風に今回はすごく思いました。ね、いいところもさっき言ったみたいにすごいいっぱいあるから、そこが今言ったところはさ、その逆側というかね、ちょっとディスアドバンテージなところなんですけど、私たちにとっては。まあでもそのホーチミンでの3ヶ月の生活、本当に感謝の時間でしたね。で、やっぱりこっちに帰ってきて、こう誰にも邪魔されない静けさはやっぱり格別なものだなっていう風に感じてますね。まあ、この静けさのためにここに住んでるようなものですからねって今は本当に思いますね。ね、やっぱりいつものことなんですけど、こう離れると分かることで実感することってたくさんありますよね。皆さんはどうですか？私はやっぱりね、いつもここで生活してると都会が恋しくなる時ももちろんあるし、なんかこう都会のなんかバーとかの社交のみんなでワイワイというか、人と当たり前のようにパッて行けば人がいるところに行けるとか、そういう都会の、エネルギーみたいなのが恋しくなったりする時もすごいあるんだけど、まあ、前よりも減ったけどあるから。でもやっぱりずっと都会に住んでると やっぱりここがの生活がめっちゃ恋しくなるっていうのは本当に気づかされますね。だからこのいつもここでアーデシュでの普段の生活で当たり前だと思ってることって本当に当たり前じゃないんだなっていうふうに思います。そしてそれをまた学んだこの3ヶ月間でした。それでは今日はこんなところで、次回のエピソードでまたね。バイバイ。